じゃあまあ早速なんですけど、
はい、
城山地区自治会連合会というとやはり昔の城山町と大体範囲は同じなんですか？
全く同じです。
というと結構広いですよね。
広いってかね、4地区でも一番小さいのかな。そうですね。
でもその中で単位自治会っていくつぐらいあるんですか？
12、はい、
あ、12単位自治会か。
はい、はい、
この間はあそこ行きましたよ。小松コスモス祭り行きました
よ。
ちょうどこの間に行きました。
これ来られたんですか？
はい、
いろんな国会議員の先生方とかみんなもう来られてね、今回なんかちょっと静かだったですね。いつももっと、
あ、そうですか、うん、小松のお囃子とかっていう
やってましたね。
すごい賑やかな感じはしましたけど、
はいはいはい、
美味しいものもたくさん出てましたもんね。
そうそうそうそう、
城山はやはりそうやってお祭りイベントこと多いですよね。
多いですね、もみじ祭りね、それから里山祭り、それから葉山の方の祭り、
あ、そうですね、
で各自治会でいろんな夏祭りとかですね、うん、盆踊りみたいなやつの夏祭りとかで運動会とか、こう結構結構単一自治会でもやってますからね、
はい、やっぱり一番大きいのは城山夏祭りですか？大きなお祭りとしては、
まあ、川尻八幡宮のね、はい、夏祭りと称して文化事業としてやってますね、
はい、僕も毎年行きますけど本当に熱気がありますよね、
うん、迫力ありますね。
迫力ありますよね、
はい、
他の相模原祭りはないような迫力ありますよね、
うんうん、私も鹿児島の出身ですが、はいはいはい、こっち来て、びっくりしましたね、はい、こっちに来て38年になりますけれども、はい、夏祭りはもう若い時からずっと56ぐらいまで担ぎましたかね。
担
ぎました。
あれはもうこの出汁とかみこしを担ぐのはその、まあ、自治会というかその地域の人なんですよね。
地域の人、
そうですよ、
地域の人で最近ですね、もう担ぎ手がいなくてですね、助っ人を頼んだりはしてますけどね、
はい、あ、それはもう他の会、はい、自治会とか、
自治会とか、はい、友達の友達とかですね、
さすがに私みたいな城山に関係ない人間は担げないんですよね。
いや、そうでもない。
あ、そうでもないですか？
友人がいればそれでちゃんと保険に入りますから。で、もう全然大丈夫です。もうそれぐらいね、担ぎ手が少なくなる。やっぱり城山もね、少子高齢化も進みましてね、だいぶその昔 の、 元気のあるですね、若者がいないというか、うん、だから元気なのはこう外からでもその地域の人たちが友達の友達を通じてですね、やると。でもし担ぎになるんであればどこでも紹介しません。そうそう、
原宿の白いやつとか着たいんですけど。
いやいや、
白いやつの赤でもいいんですけど。
着たいですけど、ね、白山旧自治会が、はい、川尻八幡宮に属してますんで、はいはい、旧自治会 の、 その担ぎ手としてですね、はい、全然大丈夫ですよ。ね、何人でも大丈夫です、
はい、やはり山下さんが最初の頃見られた夏祭りと今の夏祭りは結構変わってきましたか？さっきの高齢化という話もありましたけど、
そんなに大きくは変わってません、はい、昔は例大祭としてですね、はい、やってたんですが、やっぱり文化事業として継承しようということでですね、はい、夏祭りという名前でですね、はい、やってきたと。で、8月の27、28なんですけれども、これがやっぱり今仕事してる人が多くてね、
そうですね、
それで担ぎ手とかそのサポートする人が少なくなっているということは確かですね。だから土日だったらやりやすいかなという気はしますけれども、まだ本部の方でね、まだ27、28でやらせてくれということでね、そちらの方にシフトを置いて協力しているところでありますけどね。
まあ例大祭ということで、もともとの神社の祭りっていう性格もありますからね。
そうなんです、
変えたりできるんですよ、はい、なんか難しいですよね。
結構川尻八幡宮は鶴岡八幡宮の、はい、姉妹なのかな、子供なのかな、ちゃんと宮がついてますからね。ただ川尻八幡神社じゃないんですよ、
はい、八幡宮
宮です。宮がついてるってことは、はい、格式が上なんですよね。
あ、そうなんです
ね、うん、あそこの大いちごが倒れましたよね。
あ、ありましたね、はい、
あの時のしめ縄とか今もそうですが、しめ縄は川尻八幡宮で、はい、あんたの持って奉納してるんです。
あ、そうなんですか。
今でもそうです。
じゃあ正確には それも八幡神社と言わず八幡宮っていうのが正しいんですね。そうですね、
はい、宮っていうのはね、あの天皇のお祀っているという、はい、天皇の一族を守っているというところに宮がほとんどついています。はい、王神天皇ですね。
ああ王神天皇、
はい、はい、王神天皇で、
うん、それだけ格式が高いんですね。
そうですね、格式が高いです。
あの今、まあ、夏祭りのお話を聞きましたけど、はい、山下さんが思います、こう城山のこの自治会連合会なんかで、ね、変わったことっていうの
は、本題が本題ですよね。
まあ本題でも
ね、あのね、城山地域はね、はい、あの合併といいますかね、そうですね、あのあ相模原にあの合併したんですが、あのまあ我々の地域4町の中でもですね、特殊な位置関係にありまして、うん、橋本大沢ね、はい、そのそれから津久井、富士の相模湖という後ろにはこう山間部があって、中間山間部みたいなところがありましてね、だから今ちょっとこう人口も徐々に増えてるところなんですよ。で今度また高速道路もできてね、でインターもできて、それであと今度はリニアモーターカーが小倉橋のところに来ますね。そこで、ちょっとこ う, うちょこっとだけ見えるのかなということで、それもちょっと一つの観光事業とかね、そういうのであればと。でまあ城山もね、観光事業というのをいっぱいやってるんですけれども、本当はね、あの津久井、あの橋本大沢とね一緒になってやりたいところは山々なんですけども、それはまあ あの自治会としてはですね、結構そういう中間層にありますから、あの橋本にくっつきたい、いやこっちは津久井の方の旧四町にくっつきたい、そういうあの中間層にいますんでね、そこをうまく取り持つ役目でもありますよね。
まあ、城山の皆さんにとって最寄り駅となるとやっぱ橋本になっちゃいますもんね。
橋本です、橋本高尾、
そう、あそこ高尾
ですね。高尾ですね。あの、あの東京に通したら高尾まで送り迎えしてもらったりなんだかんだしている。
はいはい、聞きますね。
そう、私がそうでしたね。
ああそうなんですね。
であの橋本に来ましたから、今度は橋本から、うん、あのもう大体橋本が多いですね、うん、9割方橋本ですかね。
やはりこれ相模原インターができたっていうのは大きなことですか、城山のこの地域にとって。
大きいですよ。
あれ変わりました
か。あの実を言うとね、あの高速道路、はい、あのちょうど私のところの自治会が、はいはい、私あの城山自治会の会長を6年間やってたんですが、はい、その時にちょうど建設時期に当たりまして、はい、で名前をね、川尻トンネル、川尻インターとか、はい、そういう名前だったんですけれども、はい、全部城山に変えさせていただいて、はい、でその橋インターもね、あの城山インター、
うん、
で城山インター、
そうで
したね、そしたらですね、相模原インターになりました、
はい、
でそれね、相模原インターになったじゃないかって言って私のところにこう苦情が来たけどね、はい、いやいやそれはね、相模原の真ん中にいるようだから、はい、一番いいじゃないかと。
お、
うん、で相模原インターっていうのはどこにもないんですよ、
はい、そうですね、
ね、あのどうせ相模原市に合併してそこにいるんであれば、相模原インターの方が面白いじゃないかということで、みんなを納得して、まあ、あの市の方の決定に従うように説得いたしましたけどね、うん、
やはりインターの入り口である向原とか、もう車の量も結構多くなりましたよね。
多いです、多いです。
変わりましたよね。
変わりました。それから取り付け道路も徐々にできてますんで、
公益道路の方、
公益道路ですね、はいはい、その辺のところ、それから城山では葉山とか、うん、その今言った向原とかあっちの方に行くんですね、うん、あの五佐路まで行く道路とかですね、はい、広げておりますんで、まあ、それが整備されるともっと楽になるでしょうね、
はい、僕も今日愛川から来たんですけど、
はいはい、や
っぱ広域道路を通って新大倉橋を通ると、はい、ここの城山の町づくりと近いんですよね、
はい、そうです、そうです、
ぐるーっと回るよりか全然近いですね、こっ
ちでも全然近い。だから私が30年前に来た時と、はい、もう要素はもう大変変わりました。だからそういう交通的なね、はいはい、橋本まで京王電鉄は来るし、それから、あの高速道路は来るし、はい、それからリニアモーターカーは来ますよね、完全に。それでまたみんなね、はい、小倉かな、はい、小倉とか、向原ですか、そこは向原ですよね、はい、向原の一部がかかってなんかしますんで、 その辺のところですね。
あそこで一瞬だけ見えるって言いますもんね。
一瞬だけ見えます。それをね、観光事業にしようかっていう
とこ。
いやいや、それをね、透明にしてくれって言ってあるんですよ。
透明、近いと近くに行く
のか。透明にするとこの、あの騒音問題とかいろいろとかさ、いろいろあるんですけど、透明にしてですね。
はいはいはい、うん、いいですね。あの小倉の灯籠流しとリニアとかそういう絵ができそうですもんね。
できればね。
ええ。
はい、ああ、灯籠流しもありましたね。
そうですよね。そうなの。これから城山地区結構楽しみですね。
楽しみですよ。
インフラもできてきて、
ええ、それからあの、まあ、一応ね、あのここに水野さんとあの矢部さんがおられるんだけれども、やっぱり特色のあるね、あの城山自治会城山地区を作っていこうと言ってね、あの3人でタッグを組んでですね、今やってるとこですよ。だから他のとこと違ったね、あのちょっと安心安全まちづくりというかね、そういう地域にしていきたいなと。要するに反対に相模原でも手本になるようなね、あのこう高齢者に優しい町とか、それからあの若い子供を育てやすい町とかですね、子供を育てやすい町とか、そういうようなあ先を見たね、考え方で、今一生懸命取り組んでいるところですね、はい。
その城山地区自治会連合会での、その自治会の加盟率っていうのは、加入率はどうですか？
加入率はですね、全体で言いますと、70% ぐらいですかね。あの結構ね、あの 100% に近いところは何件かありますから。
会員自治会によっては。
はい、で一番低い、今ですね、城山では 63%、ごめんなさいね、63%。はい、
まあ、市の平均価値が高いぐらい。
重さ全然
高いですよね。
はい、町のこちらのお城に行くと高いんですよ、反対に。
中沢とか、
いやいや、あの津久井とか、
あ
の津久井とか、あのあっちの方に行くとですね、あの昔からのつながりが強くてですね、
そっか、城山はその利便性がいいので、新しい人とかも結構入ってきてるんじゃないですか。
そうです、
そうなると自治会にこう入ってもらうのは結構やはり難しい、
はい、そこでですね、我々が取り組んでいるのはですね、
有料資料が出てきますね、
窓口でですね、はい、転入者がおられますよね、
はい、
各自治会でですね、転入者にその窓口でね、あのうちの自治会はこういうのやってます、城山自治会はもし熊坂さんがね、これから、はい、城山自治会に加入された場合は、はい、城山自治会でこういうのやってますよって、あの加入どうぞしてくださいと、それで一緒にやりましょうと。
これはいいですね。
まちづくりセンターの窓口でですね、転入者にですね配布して、
はい、
これは一応あれですけど、こういう A4 サイズのやつをですね、
お渡しする
して
る、
ね、お渡ししてその自治会に加入してくださいと。これで各自治会が12自治会、
はい、
12自治会、
あら、
これで結構入ってくるんですよ。
いや、これはいいんじゃないですか。これ僕今まで自治会いろいろ修行しましたけど、初めて見ました、この取り組みは。
これもね、まちづくり会議でですね、こういう意見があってね、これはもう早速作ろうということで、積極的にですね、やっております。
これは分かりやすいですね。
分かりやすいです。
自分がどこの自治会か分からないし、入ってどんなことがあるか分からない場合多いですからね。
そうですね。
ちゃんと自治会の会費も書いてありますから、
はい、
これはいいですね。
はい、もう加入率が減ってますからね。もう一人でも、さっきおっしゃったように、はい、新しい人、それからそのマンション住まいね、この人たちも、アパート住まいの方もですね、入っていただくようなですね、こういうのやって、子どもさんがいるところは特にね、で高齢者もですね、いろんな取り組みをしてます。独居老人の場合は1/2、それから役員、班長さんやらなくてもいいよと、そういうようなですね、働きかけをして、要するにキープして、ね、例えばこうここにありますけれども、
それは今度は
何ですか、ね、これをですね、
今度は何でしょうか。
これはですね、こういう横断幕をですね、活性化交付金でね、
はい、
作りましてですね、これを自治会のフェンスとかですね、見えるところ、城山のですね、
遠くの親戚より近くの自治会、
はい、いざという時頼りになるのはご近所の底力というような助け合いというような、あれで、それから遠くの親戚より近くの自治会と、自治会に加入しましょうということでですね、城山自治会連合会でこれを作りまして、で今年できたばっかりです。
あ、そうなんですね。
もみじ祭りとかイベントに言うとですね、これを持って行ってですね、やろうかと。
いい いいですね。
それからあの自転車事故が多いもんですから、はい、あの道路のね、はい、草とかそういうのが中間山間ですね、結構あるんで ね、
多いですね、はい、
でそれも少し、ね、こう地域のところ、そういう市役所の土木施設、うん、土木課とかそういうところですね、ちゃんと切って、整備してもらったり、それからこれは自転車の事故が高校生がいっぱいおりますんで、
あ、確かに高校生多いですよね、
ええ、でこれ結構評判良くてですね、これはあのイベントの時にですね、
これトイレットペーパート
イレットペーパーに
これは自転車の交通ルール
を書いてあると、そうそう
そう、開けちゃっていいん
ですか、どうぞ、
開けちゃっていいんですか、
これもね、岩部さんがね、探してくれてですね、これ一回配ったら評判良かったもんですから、これまたね、またください、またくださいとか来るもんですから、で、これは必ずトイレ行ったら、ね、目を通す、
見ます
ね、その印刷してありますんでね、ちょっとお高いですけれども、これはやっぱり、効果があるということですね。
目の付けどころが斬新ですね、目をつけるっていうのはさすが白山っぽいな、なんか
でしょ、だからもうね、あの他のところの違ったね、やっぱり目線でね、やらなきゃいけないと、
なんかそうですよね、白山というと、うん、まあ、はい、橋本でもないし津久井でもないし、
ですよ、
独特な何か雰囲気っていうのは白山っていうのはありますもんね、
おっしゃる通りです、ここがね、この今年からね、水野所長が来られてね、はい、で岩部さんはもうずっと一緒に自治会の面倒を見てもらってるんですが、はい、もうその古いのと新しいのとですね、
はい、古いのと新しいのですね、
それを私の力でね、なんとかね、住みよい町づくりしようかなと、
そうですね、うん、住みよい町づくりというか、やっぱ防犯防災とか、
そうです、そうい
ったところも自治会としては、
はい、はい、それで防犯の方も防災の方もですね、はい、私今津久井の防犯協会の会長やってて、
ああ、そうなん
ですね、はい、4地区でもですね、4地区というか津久井4地区の中でも、ね、はい、一番多いところですね、
白山
が多い、それで私がやらされてる部分があるんですが、これはこれでね、またね、やっぱり町に寄り添ってるところでありますから、そういうのが多いのかもしれませんね、はい、他のところは、まあ、インターネットの犯罪が多いらしいんですけども、うちは少しこう中に出ていくという、
そうですね、あとまあ大きな道路とかも多いですからね、
はい、それでね、まあ、我々のこの立ち位置としてですね、うん、やっぱりせっかく相模原市になったんだから、うん、そういう相模原市のいいところ、それからこっちの住みよい環境のいいところ、うん、それを踏まえてですね、まちづくりしていかなきゃいけないなと、
そうですね、
うん、思っております。だからできるんであれば、まあ、他の地域と違ったね、目線で、やらないとやっぱり面白くないのかなと、要するにパクリだけではやっぱり面白くないと、で行政からのやり方の指導だけでは面白くないと、やっぱり独自のですね、目線で独自の人たち、それ昔と違ってやっぱり自治会長さんたちもね、いろいろ勉強されてます。
ああ、そうですか、うん、
やっぱりちょっとインテリジェンスが少し高くなっているのかなと思いますんでね、やっぱりそういう人たちの意見とかそういうのを聞きながら、やっぱり町づくりしていくという形ですかね、はい、
正直に5年前に城山という名前がなくなって緑区となった時は、
はい、
やはり皆さんはちょっとショックなところとかあったんですか？
ないです。
よく取材とかで。
ないです。
ないですか？や
っぱないです。
地名が変わったって
。地名ないです。ないっていうかですね、やっぱり前向きに考えながら人間というのは、後ろ向きじゃですね、面白くないと思います。うん、それからもし前向きに考えるならば、まあ、私事ですけれども、白山自治会と今ありましたね、
はい、白山自治会、
これ戸畑自治会だったんですよ、
はいはいはい、
戸畑自治会だったんですけどね、はい、これはやっぱりなくなるんであれば、白山1丁目から4丁目がうちの自治会なんですよ、
はい、
たまたま、
はい、
でもう20年30年前はもう津久井郡、神奈川県津久井郡 白山町戸井沢どの頃というか川尻なとかっていっぱいついてたんですよ、
はいはい
はい、で私ほら東京の方で仕事してましたから、うん、そこでやっぱり相模原から行けないんですよ、 神奈川県から行って津久井郡白浜町ってもう書ききれないぐらい 長く、
あ、そうか、
他の人たちはあのね、あの相模原とか、あの 町田とか、それから品川とか千代田区とか、そういう名前で書いてきましたけど、私だけがなんかこう神奈川県から入って、だからそういった意味ではですね、うん、城山っていう名前をですねいただいて、うん、でこの、合併と同時にですね自治会長になってましたんで、うん、城山自治会と書いていいかって言ったら、もうほぼ賛成してくれまして、うん、でまあ、1、2名あのちょっとこう課長さんとかその人たちが、いや白山でつけたらあのやばいんじゃないかとか言うんだけど、いやこれはもう、うん、若葉台でもね、うん、緑自治会でもあの仲良し自治会でも全然構わないんだという意見が多くて、うん、じゃあ白山自治会でつけましょうと、なくなるんだったらね、うんうん、で白山自治会で書いた。
ああ、そういうことがあったんですね、ええ、
だからあの白山トンネルとかね、高速道路も白山トンネルとか、白山第一高等橋、第二高等橋とか全部白山つけました。
そうですよね、つけますよね、ええ、
そういう意味ですね、白山っていうのはなくなってません、
うん、そうですね、
うん、
ないですよね、
うん、だから反対にですね、津久井とかね、うん、あっちの方がかわいそうですよね。
確かに津久井っていう名前はあんまり聞かないっていうか、残ってない
ですね。ないですね、介護のお店ぐらいですよね、津久
井。介護のお店まあそうですね確かにそういうとこ、そうですね、
はい、
城山は残ってますもんね、名
前は。なんですね、あの城山はさっきから何回も言うように、一番あの真ん中辺で属してますんで、
はいはいはい、
で緑区としてですね、うん、ポジショニングを置きたい部分がありますよね。
うーん、そうですね、
はい、
僕もあの、まあ、これから、ね、季節だったら白山といったら、うん、評議パラだ、いろいろ
あります、あります、ご存知です。
僕もあそこ毎年行ってるんですけど、見どころもたくさんありますもんね。
あります、あります。
橋本から近いから観光客もすぐ来れる場所ですもんね。
そうです ね、
ここはね、
もう正月の日の出なんか、その評議パラの上から見るね、ところは小松なんですけども、
小松になるんですか。
はい、小松のですね、初日の出、コンピュラさんだ、
はいはいはい、
コンピュラこれも具がついてますね
そうですね、
コンピュラ具のところからですね、もう1000人ぐらい来ますかね。
お、
毎年行ってたんですが、
そうなん
です、去年は行けなかったですけどね。綺麗ですよ。
そうですよね、
橋本から横浜まで見えますしね、あそこからビャーッと上がってきますから、それは綺麗です。
僕結構あの夏は城北地区はあのホタルも見に行きます
。ああ、そうそうそう、
結構城山は僕楽しんでる方なんですよね。そうそうそう、意外と
城北はね、里山祭り、
里山祭り、はい、こちらも行きます
し、市長も来られますしね、なかなかあのイベントですよ、あのローカルのね。で過去ね、やっぱり自治会で特色のあるですね。
そうですね、
やっぱりやってますから、
このチラシもよく分かりますね、
分かるでしょ、
全部
面白いでしょ、町屋町屋で ね、
面白いですね。
向原向原で、小倉、若葉台でね、あの取り組みがちょっと違うんですよ。
あ、なるほど、
うん、あのこれ防災とかですね、そういう高齢者、あの災害時のところに助け合うですね、あのやっぱり自治会長がやっぱりちょっとこう博学な人だからね、あのちょっとこう普通の自治会と違ったんですね、やり方、取り組み方、目線でですねやっておられますね。
岡村は確かにこう住宅地ですからね、実はかというと、
はい、だからほとんどね、あの市とね、あの災害時に、はい、弱者救済をするね、災害時に、要援護者の人たちをですね救済する協定をですね、ほぼ全域で結ぶようにですね指令出しておりますんで、あと2次、やってなかったのが二次会だったんですけれども、でそれもあの結ぶようにと指令出しましたんで、ほとんどもう全部12次会、その弱者、災害弱者をですね救援するように、であの市と提携を結んで、そういう情報提供、要するにあの個人情報保護法案ってありますよね、はい、それに抵触する人も、抵触しないようにですね協定を結んで、災害時には救済し、非自治会にも救済しましょうということでですね、 やる提携がほぼ、うん、結ばれ、今年には結ばれるね、今年にはもう結ばれますから、
なるほど、
もう完璧ですね、
完璧ですね、
完璧ですね。だからそのちょっとね、他の地域と違ったところはね、やっぱりそういうなんとかな、あの防災の意識、
はい、
あの雪害もそうなんですが、うん、あの、うん、ただ市と町のところと違ったですね、うん、それであの雪害に関しても、うん、風水害に関しても、うん、やっぱり、うん、そういう土砂崩れに関しても、うん、それからダムも、あ、ダムもありますし、ダムの下の地域がありますからね、それから孤立するところもございますんで、それのところもですね、大規模な訓練をしてですね、自衛隊のヘリコプターとかそういうのもさ来ていただいて、今度の11月29日だったかな、11月29日あの葉山の方でやります。取材に来れると面白いと思いますよ。
そうですね、ぜひとも行きたいと思います。
あのものすごい大掛かりな、うん、であの12時間、うん、あの見に来るようにって、それも指令出しましたんで、うん、あの参考になればね、自分とかがもしならなくてもですね、それに近いとこだったらどうやってね、お互いにあの自治会に入ってる人入ってない人もどうやって助けたらいいのか、うん、そのようなところがですね、うん、やっぱり目で見るのはですね、うん、聞くよりは全然いいと思いますんでね、うん、
あの僕いろんな自治会を取材して、
はい、
自治会長とかの話を聞いて、やはり最近の若い人が自治会に入るときに聞かれることっていうのは、はい、自治会に入るとどんなメリットがあるのって聞かれるってよく言われるんですけど、はい、山下さんどう思います、こう自治会に入るメリットとか。
メリットのはですね、あのやっぱり安心安全、あ、うん、安全安心、うん、これをが町づくりの第一歩だと思うんですよ。それをするにおいて自治会はナンバーワンだと思います、
うん、そうですね、
それに対してですね、ゴミの問題、街灯の問題、そういうあのさっき言った防災の問題、それから助け合いの問題、それからイベントとかそういうものですね、それからそのコミュニティ、あのコミュニティはもう日本の最大 の、 あの自治会だと思いますよ。コミュニティ、コミュニティシステムとしてですね、それがもうそれが出来上がった上でいろんなコミュニティがあるような気がしますよね。だからそういった意味で安全安心を買うのはやっぱり自治会の会費だと思いますよ。それにかかるリスク、リスクといいますか、それにかかるお金はですね、安心安全を買うための自治会費だと思って払っていただければですね、本当に地域とのつながりをね、大事にしながら、その文化的に豊かなですね、あの生活が送れるなと、私は自治会というのはそういう目的で作られたものだと私は思ってますけどね。でそのためにやっぱりあのみんなが努力しないと、みんながこう意見を出し合って地域づくりしないとダメですよね。それをサポートするのがやっぱり会長さんであり、それが連合会であると言っております。
町づくりの中での、まあ、一番ちっちゃな単位ということなんですね。自治会の活動から始まっていくということなんです。
はい、で、合併してからね、やっぱり行政の伝達だけじゃなくて、反対にこちらの方からね、発信して行政を動かすというね、システムを構築しつつありますから、だからこちらの方からも、こういうところを直してくれとか、こういうところをこう注意してくれとか、こういうところをこうしてくれないかとかさ、こういうのをもう少し予算つけてくれないかとか、そういうですね、リクエストができるところは自治会だと思いますよ。
うん、そうですね。
だから自治会なくしてはやっぱり、それでまた行政の伝達とか、いろんな行政の指導も我々は自治会から流すと。で、非自治会に関してですね、本当には自治会に入ってもらいたいと。
そうですね、
それから特にそのマンションの人とかですね、アパートの人とか、うん、弱者の人とか、うん、そういう人は本当に入っていただいてね、本当にね、その隣の自治会員とですね、仲良くしていただければありがたいなと思いますね。
うん、城山地区もマンション多くなりました？
ありますよ。
そうですか。
多くなりました。
たとえ高い建物とかあんま分かんないですけど。
いや、うち、まあ、城山自治会ですけども、うん、3棟ぐらい建ってますからね。
そうなんですか。
はい、
やはりそのマンションの方は自治会に入るっていうのが結構他の自治会も頭を悩ませてるみたいですね。
橋本は特にですね、橋本とかですね、大沢とかそういうところはもう特にあの中央区南区のあたりはですね、それで不動産屋とですね自治会と連合あの提携を結んだって言ってるんですけど、はいはい分かりました、じゃあダメですよね。だからさっき言ったようにマンションに入ってこられた方にはですね、自治会はこういう自治会がありますよとかですね、
あくまでも強制ではなくて、はい、みんなが入りたくなるようなことをしていかなきゃダメですよね。
そうそうそうそうそう、
だからこの取り組みは分かりやすいです、
ね、分かりやすいよね。だから若葉台に入った人はやっぱりあの高齢化率がもう 50% いきますからね、
はい、
もう何年ぐらいになるんですかね、あの 40-50 年になりますから、うん、できてですね、
これまたこのチラシね、自治会に入れなくてちょっと見たいですもんね。
そうそうそうそう、
このチラシだけでも欲しいですもんね。
そうそう、
なんかこんなにあってこういう活動してるんだっていうのは、うん、
これは城北ですね、小松ですね、城山、若葉台、久保沢、谷ヶ原、小倉、向原、町屋、はい、
中沢、ね、
もう全地域 ありますから、こう皆さんその特色のあるね、あの自治会、
うん、
まあ、自治会調査によってね、全然変わってきます。面白いです。だからこう見ててね、自治会長さんがどういった魅力のある自治会にしていこうかっていうのは、もうみんな一生懸命ですよね。だから、要するに金かけないでどういう形がいいのか、90% 入ってるところと、50% 入ってるところがさありますから、その辺のところの特色もありますし、それからその、一生懸命なところはものすごく自治会の委員のためにですね、このイベントじゃなくてそういう節々で、お金をあげるとか、その文化事業のところ見に行ったらそれに進めたりには半額をあれするとかですね、そういったところ取り組んでるところもありますね。で自治会費をねどうやって有効利用するか、
そうですね、
費用対効果をどうやって出すか、
うん、
みんな一生懸命です、
うん、じゃあ山下さん、はい、最後になるんですけど、
はい、
最後に、はい、ラジオの前の皆さんに、
はい、
一言、まあ、白山地区の PR でもよろしいですし、まあ、自治会に加入してくださいという言葉でもよろしいんですけど、いただけますか、何か。
ああ、もうそれは白山は相模原でも一番の町にしたいということはもう、私、水野さん、岩部さんとかね、もうみんな、矢口君やら、もうみんな一緒になって考えてます。それから防災に強い、災害に強いですね、町づくり、これをやってます。まあ、これが他の町とか、他の、ね、地域にもこう手本になればいいなと思うぐらい、やっぱりちょっと特色のあるローカルなルールでですね、やっております。まあ、あと私は自治会にみんなね加入してもらえしてくださいと、これは加入促進はもう念願です。 100% は念願です。やっぱりそれはできないと思いますけれども、やっぱり徐々にね、やっぱり自治会、それイベント、それからそういう災害時等ですね、やっぱり救済してくれるのは近くの理事長、教助ってありますから、自分でやっぱり40% は自分で助かることを考えると。共助っていうのは地域ですね、地域の、それが共助っていうのは自治会です。それが 40% あとの 1% か 10% はですね、市とか国とかそういう公助ですから、それは我々は履き違いで今まで考えてましたから、本当はね、自分が助かること、それからその周り近所で助け合うこと、これが 80% ぐらいありますんで、あとのところは国とか市とかね、そういうところをお願いするということになりますんで、本当に自治会に入ってみんなと一緒にね、安全安心な街づくりをしていきたいと、はい、全てがここに作りと思います、
うん、そうですね。
だからそれを目的とするためにはやっぱり自治会に入ってもらいたい。
そうですね、たくさんの方に自治会に入ってもら
いたい。それにかかる費用は自治会費であると、いうことでございます。
あとは、ね、白山各地でさまざまなイベントがあるので、楽しんでもらいたいですね。
これはね、新しい自治会長さんたち 今年になりましたけどね、はい、これを私レクチャーしましたよ。
ああそうなんですか。
緑区 の、 あの新しい自治会長さんには、ああの話をさせていただきました。
これはいいな。これはちょっとこれ自治会じゃない人でももらえるんですか。こ
ちらもらえますよ。だからもしよかったらもらって、他の地域にももし行かれたらですね、白山こういうものやっておられますよということで、ね、やっていただければ本当にありがたい。
綺麗ですもんね、これはちょっともらっていきたいと思います。
はい、
じゃあ山下さん、これ録音を取りますね。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。どうもありがとうございました。